今週時事ネタ多すぎやろ。
喋るよこい。
とりあえずまずお知らせをしようと思うんですが、その前に横行け、今週もこの喋るよこいを神戸16ビットの僕の仕事部屋というか屋根裏部屋というか隔週部屋で収録してますんで、この排水口の、今日雨降ってるんで水の音とか、電車の走ろうとしますけど、ご容赦お願いします。早くオーディオインターフェース買ってマイク集音して弾き語りもできるようにしたいんですけど、もうちょっとかかりそうですかね。そんなわけでお知らせなんですが、横行け、7月は3本ライブがもうすでに終わっていまして、3本とも本当にありがとうございました。その中で喋ったというか、ついポロッと言ってしまったんですけど、ポロッと言わんでももう、うすうす知ってる人も多いと思いますけど、今年も横行け、9月28日、今年は土曜日です。9月28日土曜日にバースデーワンマンライブをしようというか、することが決定してるんですけど、まだ細かくは決めてないんで、また細かく決まったらお知らせしようと思うんですけど、ぜひ今年も9月28日土曜日よろしくお願いします。ライブの流れでちょっとポロッと言うてしまったものの、あれこれ細かくちょっと決めてなかったなと思いまして、僕神戸16ビットのスタッフでもあるんでね、決めとけよって話ですけど、またお知らせをしようと思います。そんでもってレコーディングが終了したみたいなことをライブで言うてまして、その9月28日のライブまでに今年は4曲入りの、EP と言ったらいいんですかね、音源を発売しようと思ってるんですけど、ちょっとチェックしていまして、ちょっとどうしても1曲ちょっとこれちょっと修正いるわって思う箇所が発見というか、発覚したんで、ちょっとその曲の修正かかるんで、ちょっと完成はもうちょいかかるかなと思ってるんですけど、4曲入りの音源、9月28日までには発売したいなと思ってるところでございます。この喋る横でもその4曲公開しようかなと思ってますんで、期待してもらえたらなと思います。そんなわけでほんまに7月3本ライブありましたが、ほんまにありがとうございました。次回は8月の10日土曜日の出演になっています。ブッキングライブですね。僕とミッキーさんと竹内太一くんと初崎陽平くんでライブをしようと思っています。ぜひお越しよろしくお願いします。お知らせはそんな感じですかね。そのオーディオインターフェース買うとか言ってますけど、なかなかお金たまらんなとか言いながら、今ミニ四駆の大会に向けて部品とか買ったり、大した額はかけてないですけどね、してるんですけど、その選挙あったりしたじゃないですかね。でそれでその働き方改革がどうやこうやとかね、年金老後2000万円問題どうやこうやとか、そういうお金の問題ね言ってますし、その吉本興業の闇営業問題においてもですね、そのお金がどうやこうや言うて、そのお金というものに対する意識、すごい世の中で変わってきてるなと僕は思ってるんですが、変わってるものの、ただ僕の実生活においては全然変わってへんなってすごい思うんですよね。ちょっと最近あった出来事ってか、最近でもないんですよね。僕はライブハウスのスタッフももう10年以上やってまして、その10年間で問題になってることなんですけど、ちょっとたまにしか起きないんですけど、でしかも先にちょっとこれ言うておくと、これはそのいつももう熱心に16ビットに通っていただいているお客様に対する批判ではもちろん全くないですし、いつも16ビットに出てくださっているミュージシャンに対する批判でもなければ、はたまたミュージシャンでもありますし、16ビットの店長である笹山さん、彼に対する攻撃でもないということだけは先に言っておきます。その3者へ対する批判では全くないという意味で言うんですけど、僕その普段ライブハウスのスタッフもやってるわけですけど、やっぱりその裏方スタッフというか、このスタッフですよね。スタッフなんて手弁当でボランティアでやれやっていうのが、まだまだ一般的な認識なんかなっていうことを思ったりするし、そのあまり近しくない人間なんかは特にそう思ってるんだろうなって思うことがあったりして、ちょっと寂しいなって思うことがありました。 まあ、もちろん綺麗事ですけど、もちろん僕も好きでやってるんで、まあまあそれはまあお金ももちろん欲しいですけど、まあ、結果的にボランティアでもまあいいかって思ってるところへもまああるんですが、まあまあそういうことがありまして、まあどうせボランティアなんかなと。僕世にも奇妙な物語、まあまあそんな好きでもないですけど、たまにちょくちょく見たりとか、まあ DVD レンタルしたりするんですけど、もうこれはもう2000年ぐらい、もうだいぶ前、もう20年くらい前の作品で、ボランティアの女っていう作品があって、これ名前出てこないです。さんまさんの嫁はん、離婚した嫁はん、誰だっけ、女優の方いるじゃないですか。まあその人が主演してるやつで、これは皮肉を込めた、もうブラックユーモアとかブラックジョークな話なんですけど、世の中お金が発生したりするもんとか、褒めたたいてくれというか、その苦労してるんだぞとか、そういうもんに対しては全然感謝の意が湧かないのに、突然ボランティアでいいことをしてもらったら、そのボランティアの人に対してもすごいお礼を言えるし、はたまたやる方もやる方で、まあ、大変なことをやる方もやる方で、ボランティアで大変なことをしたらなんかすごいすがすがしい気持ちになるなっていうことを表してる作品で、だからみんなもうボランティアをやってしまえばいいんだみたいなことを言ってる。これ皮肉ですよ、皮肉でですよ、皮肉でブラックジョークである作品があって、もう主婦も、まあ、主婦ですね、その話は、まあ、主婦とかそういう大変なことしてる人がもう全員ボランティアになってしまって、ボランティアになってしまったらみんなそのボランティアやってる人にみんな感謝するし、でやってる方もすがすがしい気持ちになれるし、そうだもうみんな何もかもボランティアになってしまおうっていう、そういうブラックユーモアな作品があったんですけど、なんかついついそういうことがあるとその作品を思い出すなと思うんですけど、まあ、実はまあその作品にも影響を受けて書いたちょっと曲を一曲聴いてもらおうかなと思います。まあその僕のその仕事上に対する愚痴の歌ですけど、まあこれ笹山さんが逆にネタにしてくれるんで逆に大手を振って言いますけど、これは別に神戸16ビットにおいて密接に関わってる人たちに対する批判ではありませんので、それをまあご注意いただいた上で僕のこの自慢の一曲を聴いてください。
世の中お金が全てじゃない、お金で買えないものがある、思いやりと優しさで悪に打ち勝ち「お金を取る人悪い人」「儲ける人は犯罪者」「稼ぐ人はみんな詐欺師」「出費は不幸の根源」「苦悩も努力もただ」「気合も根性もただ」技もただただただハッピーソング、お付き合いもただ頼まれ事もただ厄介事もただただただロックアンブー。 がっているよね。だからもう必要ないよね。煩わしいお金の話、みんなでやりましょう。ボランティア投資活動当たり前よ。もう言わず慈善活動、世界はお花畑、アイデアもただ残業もただ責任もただただただハッピーソング、みんなのためにただ世の中のためただ弱者のためにただただただロックアンブルース、すべてをうやむやにしましょう。隠れて一人勝ち狙いましょう。みんなで一緒にグダグダ、ただただうやむやグダグダ。お金のない社会になるぜ。これで世界は平等さ。お金のない未来が来るぜ。これで世界は平和さ。これで世界は
横井圭で無料という曲でした。これちょっと前にまたかけましたね。これまた無料です、すいません。まあ前回は私は人間ですという曲かけましたし、まあこの曲7月のライブ3本とも歌ったわけでありまして、まあ無料も1回歌いましたね。まあそんなわけで、その僕まあそのボランティアというものに対してちょっと思うところがあるというか、まあボランティアだけではないですね。まあそのなんて言いますかね、慈善活動というか、まあそれちょっとまあそう思うところがありましてですね。まあ参議院選挙もありましたけど、まあその山本太郎さんね、まあ令和新選組ですかとか、あとまあこれ前回も言ってますけど、僕とにかくもう枝野さん、立憲民主党、草の根運動とか言ってる人はね、もうほんま大嫌いなんですけど、ね。まあこれはまあ言い出したらちょっとね、それこそ正しい意味で放送できない言葉が飛び交うんで、あんまりせんとこかなと思うんですけど、まあとりあえず先ほども喋りました、世にも奇妙な物語の、ボランティアの女っていう話ですね。すいません。今調べとけよって思ったんですけど、曲の最中に調べてませんでした。その、さんまさんの嫁はん、あれ、名前なんだっけ、さんまさんの嫁はんが、まあやってて、で、もちろんタモリさんも出てきますし、まあタモリさんとさんまさんの嫁はんがやってる話なんで、ちょっとこれ、すごい、面白い作品なんで見てほしいなと思います。まあ、そんなわけで時事ネタ大好き、横井圭、今週にあった時事ネタの話をしていこうと思うんですけど、まあ、参議院選挙の話はもう前回いっぱいしたんで、もういいでしょうって話ですし、まあ、大方予想通りの結果になったかなと思ってますし、ね、まあ、もういいかなと思います。ただ、まあまあ、参議院選挙ね、投票率が 50% 下回ってしまったって、ありましたけど、まあそれはまあ九州とか四国はもうとんでもない大雨で、もう家から出れんかったというか、もう避難所に行くしかなかったという人もいるんで、まあそういった意味ではまあ下がるんちゃうかなと僕は 思ったんですけど、まあね、これ橋本徹さんも言ってましたけど、衆参ダブル選挙じゃない時点で、そりゃ注目度も下がるわなってあの人も言ってましたけど、まあまあまあ、ね、安倍総理の手堅い作戦っていうのもまあ、多少は理解できますけど、まあまあ、僕も確かに兵庫県選挙区はすごい面白いな、ラインナップになりましたし、なんていうか、3位までが、受かるシステムやったんで、誰までが3位に入るかなっていう意味では、そこまですんごい面白い選挙区に僕はいたんで、おもろかったんですけど、でもね、鳥取島根なんて、鳥取と島根だけで1人しか選べないという状況ですし、僕の地元滋賀も、まあ、3人、もう、加田由紀子さんが逆転で勝ってしまったというのには、ほんまにがっくりくるというか、もう滋賀県民ほんまアホちゃうかって僕はほんまに思うんですけどね。まあ、他の選挙区はまあちょっとおもんない顔ぶれやなと思ったんで、確かにまあ正直まあ僕選挙は基本行く人間なんですけど、まあそらいかんしとそら増えるわって今回の選挙おもんないもんって僕正直思ってますんで、だからまあ選挙の投票率が 50% 下回ったことに対して批判してる人いますけど、いやだって今回おもんないもんって僕思います。だからいかんかった人別にそんな傷つかんでいいと僕は思います。僕の住んでる兵庫県が面白すぎただけです。僕も今回行ったん。兵庫県だけはほんま面白かったんで、行ったに過ぎないと僕は思ってますね。まあただこの参議院選挙の話題が霞むぐらいすごいこといっぱい起きましたね。まずジャニーズ。ジャニーズ言ってもそのジャニーさんがまあ亡くなられた。まあこれももちろん衝撃的なニュースですし、ほんまに日本にとってはそのほんまに大事な人材を一人失ったなと思ってるんですけど、ジャニーさんが死んでからですよ、死んで2、3日ぐらいに公正取引委員会が、まあその元スマップですよ、元スマップのメンバー3人に圧力をかけたことをまあ注意したというニュースがあるんですけど、ジャニーさん死んでからそんなんすんなよと、もう死ぬ前にやれよって思うんですけど、これもやらしいですよね。ね、まあまあ、吉本興業のまあ圧力というかまあね、問題が今すごいホットになってますけど、まあそれもちろん吉本興業もちょっと何しとんねんと思うけど、まあ、ジャニーズもジャニーズでちょっとさ、まあまあ、もちろん僕、ジャニーさんすごい人だと思いますよ。ジャニーさんすごい人と思うんすけど、ジャニーさんが生きてるうちに、注意せよ、公正取引委員会、おいって思うんで、もうほんまこれお笑いですよね、これほんま。死んでたった2、3日って、もう、節操ないにも程があるやろと思うというか、なんていうか、逆に残念でした、それ。もちろん、公正取引委員会、まあ、ちゃんと仕事してると思いますし、それはもう、もちろん、それは注意せえと思うし、まあ、注意したから偉いなと思うんすけど、ジャニーさん死ぬ前にせえと思うんすよ、そういうことは、ほんまね。それがほんますごい残念でしたし、あと京都アニメーションですね。まあ、僕はまあ、10年前までアニメが大好きで、もちろん京アニの作品も見てましたが、本当にまあまあ、ジャニーさんが亡くなったのももちろん、日本の文化のもう大事な人材を失ったと思ってますけど、京都アニメーションも、本当に人材もさることながら、まあね、あの建物にいろんなものが多分、まあ、マスターテープとかあったと思うんですけど、ほんまにちょっと、失いすぎというかもう失われすぎましたね、ほんまに。あの事件、まあまだちょっと細かいことがまだまだ分かんないみたいなんで、ちょっとね、まあ僕もどやくわ言うのはちょっとねやめておこうとは思うんですけど、ただ僕車乗らないって話も前回しましたけど、車乗らないんでやっぱり分かってなかったですけど、ガソリン危なすぎですね。テレビでちょっとその実験やってる映像見たんですけど、なんか 0.2 ミリリットルだか1ミリリットルだか知らないんですけど、ほんまに、ほんの一滴だけでも火ついたらドーンってね、なりますしね。まあ、ガソリンっていうのは、マイナス40度まで温度を下げないと、気化を防げないんですよ。つまり蒸発しちゃうんですよ。 だからもちろん常温やったら蒸発するんですよ。だからもう蒸発したやつにも火がついてドーンってね、もう爆発するらしいんですけどね。まあそれは当たり前ですよね。だからそんなもう、だからその常温やったらもう気化して爆発するようなもんに火つけて爆発させたのを駆動力にして走る。まあこれがまあそのエンジンというか車ですからね。まあそれはそれぐらい威力ないとそんなん車なんて走らんわなと思うんで、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、絶対犯人このガソリンの威力分かってませんでしたよね。これ絶対これ犯人ガソリンをもう灯油ぐらいの威力しかないと思ったに違いないと思う横井圭ですけど、あ、ただ言っときますよ、灯油も灯油で十分危ないですよ。僕はその灯油でちょっと危ない思いした経験があるんで、灯油だってもちろん危ないですけど、まあまあガソリンはその灯油の火じゃないぐらい危ないなと思いますね。そしてまあ吉本興業のまあ闇営業問題というか、まあ今日社長さんが会見してましたけど、まあ僕が思うのは、ただただもう一体この問題何がそもそも問題やっけってぐらいもうややこしくこんがらがっちゃいましたね。で入江さんの話題が一切出てこない、まあ一切というわけでもないですけど、まあ出てこないんですけど、入江さんどうなるんでしょうかね、これからね。それにしてもダウンタウンの元マネージャーの人が、まあ岡本さんですよ、社長をしてて、まあその岡本さんたまにダウンタウンさんのコントにも出てきますからね。出てきてなんかやってありますし、まあ副社長の藤原さんはあれですよ、年末の笑ってはいけないのアウトの人ですけどね。まあ人も出てありましたけど、まあもちろん宮迫さんとかね、まあ論文の亮さんですかね、なんかもまあ嘘ついて、まあ歯切れの悪いことをしたがためにこんなこんがらがあって、まあそれはちょっと反省してほしいなと思うんですけど、社長までそんな歯切れ悪い対応してどないすんねんってちょっと思いましたね。今日ちらっとまあその謝罪会見見てたんですけど、もうそんなすいませんでした言うたら、もうそれなんかしまいちゃうのって思ったんですよね。本番すいませんでした、もう勢いでなんかもうね言うちゃいました、もうすいませんって言うたら、そういうことわははで終わる話やなと思うんですけど、まあこれもちょっと錯綜しまくってるんで、ちょっとまあこれぐらいのことしか言えないですけどね。まあ今日僕もですよ、僕もちょっと今日前半歯切れの悪い話しちゃったんで、まあちょっと言えないこともあるんで、まあ人間その言えないことがあるともうああなっちゃいますよね。すいません。だからまあ僕もまあ同じなんていうんですか、種類の人間なのかなと思う今日この頃です。ちょっともう容量がないので今週はこの辺で。
しゃべる横井。